はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。ヨハネによる福音書はこの言葉から始まっていきます。先週ここで語られている言葉というのはキリストのことであるということを私たちは知りました。キリストは御父である主なる神のご存在とともに一緒におられ、光ある方として天地創造の前から存在されていたのです。そのような光り輝く力あるお方が神の命令に背いて罪が入り込んだ救いようのない私たちを人間の暗闇から救い上げ光の中に招こうと満を持してこの地上に下られたのです。ですからキリストが人間として生まれたということは、別の言い方をするとキリストが受肉されたということであります。本日は先週に引き続きキリストのご降誕に目を向け感謝と喜びを持って太閤節を迎えるその第2週にあたります。さて五節で光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかったと書かれています。光に包まれているキリストが人々を救われるために地上に下られたのにもかかわらず、その働きや見業を良しとしない輩が地上ではうごめいているのです。闇の中にいる世の人たちはキリストの存在を理解しようとせず、受肉されてこの地上に下られたその思いを受け入れようとはしませんでした。このことは単にキリストを受け入れようとしないということを意味しているだけではありません。むしろ積極的に光であるキリストに反抗する動きを表しているのです。御言葉を読み進めていきますと、その勢力の最たる者たちは祭司長や律法学者たちであり、またパリサイ派の人々であることがわかるわけです。彼らはこれまで自分たちが伝統的に守ってきている律法や儀式を守ることが正しい神の教えであると思い込んでいたのです。彼らはキリストのことを理解しようとはせず、むしろ抹殺しようと企てたとしても、キリストが地上に下られることに何の変更もありません。どのような悲劇が待ち構えていようとも、イエス・キリストが地上で歩まれ人々を救うための歩みをするのに何の変更もないのです。その思いはヨハネによる福音書3章16節に示されている通りです。その箇所をお読みいたします。ヨハネによる福音書3章16節です。神はその独り子をお与えになったほどによう愛された、 人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。一人子イエスを信じる者が一人でも多く永遠の命を得るためには、どうしてもイエス・キリストの前に道を備えるべき先駆者が必要だったのです。イエス・キリストのための器がどうしても必要だったのです。マラキ書3章23節では、見よ、私は大いなる恐るべき主の日が来る前に預言者エリアをあなたたちに遣わすと神が預言者マラキに語られました。またヨハネ1章6節7節では、その先駆者たる器について記されています。神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証しをするために来た。光について証しをするため、またすべての人が彼によって信じるようになるためである。このヨハネは永遠の昔からずっと存在し続けていたものではなく、被造物の一人に過ぎないことが8節の御言葉からわかります。彼は光ではなく、光について証しするために来た、そのように書かれているからです。彼は主イエスの先駆者として道を備えるという大きな使命を担ってこのように使わされました。このヨハネについてはマタイ、マルコ、ルカの共感福音書と言われる3つの福音書にも洗礼者ヨハネとしてその記事が載っています。しかしヨハネによる福音書では、これら3つの福音書とは違って、単にヨハネとしか書かれてはいません。洗礼者ヨハネとかバプテスマのヨハネとか、そのような肩書きも全く示されてはいないのです。またこのヨハネがどのような風貌の人なのか、何を行い何を語ったのかということをあまり詳しくは示してはいないのです。ヨハネ福音書ではキリストの道備えをしたということ、そしてキリストの証人としてこの世に現れたということが記されているほとんどであります。細々としたことはあまり書かれてはいないのです。ここでいう証しというのは、神の真理を人々の前で明らかに語ることです。洗礼者ヨハネはただこの一つのために生き、そして死んだのです。ヨハネ福音書では光について証しをするために来たと書かれています。光はイエス・キリストです。ですから彼はイエス・キリストを証しするため、つまりイエス・キリストを世に紹介し広く世に知らしめるために使わされたわけなのです。私たちがここで留意しなければいけないのは、イエス・キリストのことを人々に知らしめることについてであります。イエス・キリストのことを世に紹介する、証しすることなど キリスト者ならば誰でも行っている、そのように思う人も中にはおられるかもしれません。しかしイエス様が地上で歩んでいた時、イエス様が何者であるかが分かり、自分がなすべきことを理解していたのはこのヨハネただ一人であったのです。当時は旧約の律法を守るために人々の生活が律法の中に追い込まれていた時代です。律法学者たちが御言葉を熟読し、来たるべき時にメシアが現れることを間違いなく予見できていたはずです。しかしその御言葉に目をやらず、自分の今の立場を守ることが神の真理であると思い込んでいたわけです。ですから光を見出せずにいたこの時代、まさに世のすべてが盲目で闇の中に追いやられていたわけです。ただヨハネだけはイエス・キリストが世の光であることを分かっていたのです。誰もが認めようともせず、知ろうともしない状況の中で、ただ一人ヨハネだけが認めたからこそ、あれので叫ばなければならなかったのです。なぜヨハネはそれほどまでにしてイエス・キリストに目を向け証しすることができるのか。旧説にこのように書かれています。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。このような闇が闊歩する盲目の時代の中で、イエス・キリストが放つ光こそが人々を救いに至る道であることを知っていたからです。ヨハネはイエス・キリストを証しするためまず何をしたのか。ヨハネはまず見よという言葉から始め、イエスを指し示したわけです。マルコによる福音書1章7節8節ではこのように書かれています。どうぞお聞きください。私よりも優れた方が後から来られる。私はかがんでその方の履物の紐を解く値打ちもない。私は水であなたたちに洗礼を授けたが、その方は聖霊で洗礼をお授けになる。このようにヨハネの後に来られるイエス・キリストはいかに優れたお方であるのかを、ヨハネ自身が身をもってイエス様を指し示しているわけです。さらにイエス・キリストはすべての人を光で照らし、人々を救いへと導くお方であることを述べているわけです。ヨハネのもとに多くの人々が洗礼を受けにやってきました。それは彼らが生きていた時代、人々は律法を守り抜くことが神に認められると思ってはいても、その律法を守ることができず、罪の中に自分たちがいるということを自覚していた何よりの証拠であります。ヨハネは3章30節でこのように言っています。あの方は栄え、私は衰えねばならない。 私たちは自分が周囲から認められていくと、まるでそれが自分の能力の結果であるかのように思ってしまう傾向があります。ある意味、自分に対して自信を持つことは必要かもしれません。しかし、それが高じてしまうと、人を見下したり、自分が優れているとうぬぼれ、傲慢になっていくことも十分に起こり得るのです。しかし、ヨハネはどこまで行っても、自分は光であるイエス様の道備えをする者に過ぎないことを何度も何度も語っています。光であるイエス様が栄えていくことによって、自分の証ししていく役割がやがて終わっていく、そのことを見据えていった言葉であるように思えるのです。十節以降、再び言葉という表現が用いられています。この言葉というのは、もともとの意味が言葉そのものではなく、この方とか彼とかいう意味であります。ですから十節は、言葉は世にあった、世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかったと訳すよりも、この方は世にあった、世はこの方によってなったが、世はこの方を認めなかったと訳した方が、原文により近い訳になります。ですから、言葉とはこの方ということであり、それはつまりイエス・キリストのことです。10節は3節の繰り返しと言っても良い内容です。イエス・キリストは受肉され、地上に下られました。これは、万物はキリストによって作られましたが、この世の人々はイエス・キリストを認めなかったということです。イエス・キリストはご自分の国に来られたわけですが、ユダヤの民たちの大部分はイエス様を受け入れなかったわけです。しかし、大多数のユダヤの民たちがイエス様を受け入れなかったとしても、決して神の救いの計画が挫折してしまったわけではありません。たとえわずかであっても、イエス・キリストを信じ受け入れた人が間違いなくいたのです。そのイエス様の思いは、先にも述べた通り、一人をイエスを信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためです、と書かれてある通りであります。そこにはイエス様の預言では到底推し量ることができない強い忍耐を持って人々に臨んでいかれた姿が目に浮かんでまいります。ユダヤの民たち、特に祭司長や律法学者など権威のある人たちやファリサイ派の人々は、イエス様に憎しみともいえる強い敵対心を持っていました。機会があればイエス様を亡き者にしようとまで画策していたのです。しかしイエス様はそうではなかったのです。どんなに敵意むき出しでイエス様に迫ってこようとも、イエス様は彼らに敵外心などこれっぽちも持ち合わせてはいなかったのです。なぜそういうことが言えるのか。それはイエス様が一人でも多くの人がイエス様によって救われることを望んでいたからです。ですからイエス様は忍耐をもって彼らのそれまでの信仰が打ち砕かれて、 新しい信仰を持つことができるように願い待ち望んでいたのです。どうしてそのように言えるのか。それはイエス様が人々をこよなく愛しておられたからです。イエス様は受肉される前からすでに地上に下られた後、ご自身に降りかかる十字架への道を知っておられたのです。十字架への道はご自身の命を犠牲にして罪ある人間を救われようとされる営みです。ご自身の命を犠牲にしてまで救われようとされるところに怒りや嘆きはありません。計り知れない人々への愛が全てなのです。しかし十二節に書かれているようにただ一つだけ条件があるのです。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えた。つまりイエス・キリストを信じ受け入れた人だけがイエス様の救いの御業によって永遠の命が与えられ、神の子としての地位が与えられるということです。それはイエス・キリストを受け入れない人々にはイエス様の恩恵には預かることができず見過ごされてしまうということです。それは暗闇の中にいる者が暗闇の中にどっぷりと使いそれに盲目になっていると、その暗闇から光の中へ入ることができない、そう言っているのです。だからイエス様は一人でも多くの者たちが救われて身元に招かれるよう願ってやまないわけであります。そのように信仰によってイエス様を受け入れた人々がたどる先について13節ではこのように書かれています。この人々は血によってではなく肉の欲によってではなく人の欲によってでもなく神によって生まれたのである。キリスト者の救いは人によってではなく神の恵みによって新しく神の子として変えられることを表しています。これは神の無条件な恩恵です。私たちがイエス・キリストを信じて受け入れるということは、実はその裏に多くの心の葛藤の結果によって得られるものであるということを私たちは覚えたいと思うわけです。神は一人一人の心の弱さや脆さを見抜いておられ、そこに肉の欲が砕かれイエス・キリストを信じる者へと導かれるよう、さまざまな形で私たちに試練を与えられることもあるのです。私たちは信仰的に弱い者たちです。さまざまな形で試練や誘惑を与えられるとそれに埋没してしまうかもしれません。そのような中、悔い改めと新しい出発の繰り返しによって私たちは緩やかに信仰の強いものへと変えられていくのです。それは聖火への道であります。アドベントの第2週にあたる今日、イエス・キリストの深い眼差しと愛がさらに私たちをイエス・キリストのご降誕への日へと目を向けさせてくださいます。 今週もイエス・キリストの支えと励ましによって改めて主に賛美を捧げたいと思います。お祈りいたします。恵み深い天の父なる御神様、イエス・キリストが神のご計画によって地上に下られ私たちを救いの中に入れてくださっていることを覚え心より感謝いたします。イエス様は私たちが一人でも多くの人々が滅びないで永遠の命を得ることができるよう信仰告白を求めておられます。イエス様を信じることによって私たちは永遠の命を与えられ神の子とされるわけです。どうぞ神との和解によって私たちの信仰が強められさらなる高みへと導かれますようお導きください。アドベント第2週に入りました。主イエスのご降誕の時を覚え今週も確かな歩みを営むことができますようにイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。